今日は詩編の第5編、先ほど司会者が紹介してくださったように、この詩編から朝明けに主を仰ぎ望みますというテーマを掲げさせていただきました。皆様が朝得意か苦手か、だんだん年を取ると得意になっていくと思いますので、若い方は楽しみにしていてください。冒頭の、3節にその言葉があります。まずはこの詩編を、1節ずつ購読したいと思います。最後の12節はご一緒にお願いいたします。詩編第5編1節から12節。指揮者のためにフルートに合わせてダビデの賛歌。私の言葉に耳を傾けてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたの御前に備えをし仰ぎ望みます。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行う者をすべて憎まれます。しかし私はあなたの豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。
主よ、私を待ち伏せている者がいますから、あなたの身によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。
彼らの口には真実がなく、心にあるのは破壊です。彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌でへつらうのです。どうかあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。はい。主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾のように慈しみで覆ってくださいます。アーメン。天の父様、あなたの皆をあがめます。このように賛美を持ってあなたに向かうことを私たちに許してくださいまして、ありがとうございます。どうか朝ごとにあなたに賛美を捧げ呼び求め、そして一日を感謝を持って平安を持って終えることができるように、どうか私たちの営みを導いてください。今日そのためにこの詩編が私たちの心に刻まれますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデが、賛歌と、題した、賛歌というと喜びの歌なんですけども、状況はあまり喜べる状況ではなくて、正しい裁きを主に叫び求めている邪悪な者たちに脅かされている状況の中で神様を賛美しております。苦難の中にダビデも多くありましたけども、主に信頼し主に委ねて 賛美を欠かさないダビデの姿が明示され、そしてこの賛美をイスラエルの会衆が共に賛美するようにと書き残されました。この詩は何を語っているでしょうか。奥の部分、4つの部分に分けることができます。最初から見ていきますと、まず主に呼びかける、主を呼ぶ歌です。そして4節から6節は、神様が悪を喜ばず正義を喜んで確立されるお方であることが告白されています。神様は正しく裁いてくださるお方です。そして7節から、主の前に礼拝を捧げることを明かししています。神様は善を愛し、そして正しく裁かれるからだから、私は神様に礼拝しますと。その上で10節から12節は、正しく裁いてください、悪を呪い、そして善を行う者、つまり神様に喜ばれようと使えるものを祝してくださいますように。こうして初めて賛美が結論として出てきます。主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾のように慈しみで覆ってくださいますと、感謝の賛美が明かしされております。一つ一つ見てまいりましょう。流れがあると思います。まず主を呼び求めるとこから一日は始めたいですね。私自身今朝の聖句の配信を少しずつブラッシュアップしながら繰り返し送っております。聖書を読んで、そして送る文を再確認しながら、デボーションを持てることを感謝しております。聖書の内容は多岐にわたりますけれども、まず神様に祈って御言葉を伺って、そしてまた祈って始める。ダビデは、耳を傾けてくださいと主に呼びかけます。うめきを聞き取ってくださいと。つまり、訴えたいことがたくさんあったのです。イスラエルの歴史を見ますと、平和な時代ってあんまりないんですね。ほとんどなくて、陸続きの、社会はもう油断も隙もなくて、隔てがなくて、隙を見せれば、敵が、狙ってくるという状況にあります。それは、私たちの国もですね、いくつかに分かれていた古い時代ですと、そういう戦国時代ですね、そういう状況にあったかと思いますけども、海が隔てているところから攻めてくるところはあんまりありません。しかし陸続きならば、もうあわよくばという形で敵は狙ってきます。そんな中で王として建てられた器は、諸外国からの脅かしがあります。しかも、王として指導者として立っている時にいろんな脅かしがあります。 行き届かないところがありましたら不穏な動きが出てきますし、そして、うまくいかないことがありましたら王様のせいにされます。そして弱みを見せたら王位を覆そうとする動きが起こります。陸続きなものでですね、あっちこっち干渉してくるんです。反乱を犯そうとする勢力は大抵の場合諸外国とつながっていて、そして王位を覆そうと王の敵に吹き込み、またそそのかし、また協力するを申し出たりします。ですから油断がならなかったのです。ですからダビデはまず朝に神様の助けを呼び求めていました。三節の二行目に、朝明けに私はあなたの御前に備えをしとあります。なかなか朝のデボーションに水まい整えてですね、向かうっていうのはなかなかできないなと思います。大抵着替えや歯磨きをしないままデボーション始めることが多いんですけども、ダビデはそういう自分の状況が困難であることを覚えていますので、水まいを整えて心を主に向けて、そして声を発するのでした。そこから人として家長として、また為政者としての歩みが始まったのです。私たちが出かける前に自分の仕事、また自分の学校、また用事で出かける、その時に準備をした上で主に祈って臨むことができたらどれほど幸いではないかと思うのです。大人になれば責任を負います。私たちは仕事の準備、それは主に向かう準備であることを覚えて一日を整えて始めましょう。さて4節から6節は第2の部分です。ここには主の前に身を整えて向かうときに神様がどんなお方であるかを改めて確信している姿を見ることができます。これは大きな祝福です。神様に対する捉え方がですね、曖昧またぶれてしまうと、物事に当たるときに私たちの考えもぶれてしまいます。神様がまるで悪を喜んでいるように悪がのさばっていること、隙を狙ってくること、そういう状況があります。神様どうしてほっといておかれるんですかと、神様あえて悪を用いて善を生み出そうとされます。試練があるのを、起こるのを許されます。時に私たちが誤った判断をした時に、その結果が重大であることを経験させて私たちを正すことがあります。また主への信頼を強くするために試練に合わせることを許される場合があります。また自分が高ぶらないで主の前に謙遜を学ぶために試練に合わせることがあります。しかし主はすべてを愛働かせて益としてくださるのです。平和や愛や信頼や憐れみや 良いものを確かにするために神様は悪を喜ぶのではなく悪を用いて私たちを正しいもの、主に喜ばれるものへと整えるように働かれます。そのために高慢なもの、横島なものを用いることがありますけれども、主に用いられるからといってですね、試練になるような丸い道を測るものが主に喜ばれてるわけじゃないんです。時が来れば彼らは悪の報いを受けます。無駄な血を流す者、欺きを行う者を神様は嫌ってらっしゃいます。もちろん私たちのうちにあるそのようなものも嫌ってらっしゃいます。それがあるからこそ私たちは、たとえうまく立ち回っているように見える方たちが、自分の、才覚と欲望に頼んで、成功したように見えても、でも私は神様を前に忠実に誠実に正しく仕えていこう、主がきっと守ってくださるから、そのように主に喜ばれる心を持ってことに向かうことができます。人に向かうことができます。主の前に祈ることが私たちの歩みを正しく、正しい信頼確信とともに正しく歩めるように導くのです。これが困難の中にあっても、正しく歩んで、祝福に導かれるための、道です。この衣替えができた後、それで、お仕事にではなくて、ダビデはまず神殿に向かう礼拝を自分の務めとしていました。もちろん都にはすぐそばに神殿があって、王はいつもそこに行くことができました。しかしそうでない時もいっぱいありました。王はよく戦いに出なければいけない、祭りごとのために出かけなきゃいけないことがたくさんありましたから。でも彼の心はどこに向こうと主の前に向かっていました。主を前にしていました。7節から9節は、主に向かって、礼拝をするとともに、その礼拝の延長として主に正しい導きを求めています。月を狙う者たちがたくさんいました。その中でこの、自分の歩む道、主に仕える道がまっすぐ主に喜ばれるものであるように、そして罠に陥れようとする働きに導かれて道が怪しくなってしまわないようにと、いつも主を覚えて仕えているのでした。そして神様の裁きを主に申し上げますね。ここには、礼拝を第一にして、神様が正しく裁いてくださるように願い、そして、礼拝を第一にする中で、正しいもの、 つまり主を信じて従う者たちが自分だけでなく仲間としていますので、彼らが祝されるように、このことがこの国を預かった者としての務めであるということを覚えて、主と共に立ち向かっていることが見て取れます。まあ、仕事に行くときは戦場だという部分がなわけではないです。子育ても戦場のようなことがなわけではありません。迷い、悩み、傷つき、また疲れ、そういうようなことが数多くあると思います。まあ、あからさまに人がですね、そのように引っ張っていくことはなくてもですね、そのような雑音がたくさんあります。その時に自分で対処しようとすると罠に陥りやすいです。神様、裁いてください。また神様、この良い人たちを祝福してくださいと、この二つの姿勢が私たちを守りますし救います。十節、神を彼らに責めを負わせてください。彼らが自分の計りごとで倒れますようにと、まあ、そうやって訴えています。私たちが自分で裁こうとすると間違いやすいです。高ぶってしまう危険があります。そうでなくて、神様に裁きを委ね、もちろん伝えるべき指摘や指示も大切なんです。また違反があったら決まりの通りに処分するしなくて済むならいいんですけども、そうせざるを得ない時があります。でも自分がするのではないと、主によってなすんだという立ち位置でいると間違いは減ります。そして平和が、回復がされます。なぜなら神様は憐れみ深いお方だし、真実なお方だからです。そして誠実に真実に仕えてくださる仲間たちを褒めで、また祝福するときも自分がやろうとしない方が安全です。神様がこの方を祝してくださるようにと、かばってくださるように、そういう心があれば私たちは高ぶることを避けられます。そして真の良いものが主を通してもたらされていきます。まあ、王様ではなくても、でもですね、社長でなくても、それぞれ委ねられた方たちがいますけども、やがてキリストと共に天国を治める立場の者として、今私たちはこの地上でその実践と予行演習をいただいているものです。主に従って主に裁いていただき、そのために用いていただく、その時私たちは困難を乗り越えることができます。そしてより良いものを残すことができます。そして最後に神様に栄光を期すことができます。家庭を守るため、そして学び場を守るため、そして働きを、職場を守るために、多くの困難が、泣きたい時があると思いますけども、 このダビデに習ってまず祈り、まず主に自分を捧げ、そして主に導きを求めて、主に委ねて判断し、そして関わっていきましょう。その時神様は共に喜び合う関わりを築いてくださいます。12節をもう一度拝読してお祈りいたします。主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾のように慈しみを覆ってくださいます。このことが私たちの主義で確立されていきますようにお祈りいたします。天の父様、朝早く主に向かうこと、そこに主の正しい認識が、そして主にある正しい判断が与えられ、また主が導いてくださいます。どうかそのように私たちの日々を整えてください。そしてあなたをあがめ、あなたに栄光を着させてください。お祈りしてイエスの名前にお祈りいたします。アーメン。